ラジオをお聞きの皆さん、おはようございます。FM 那覇より毎週日曜日9時30分からお届けしております坂本典彦のラジオ経営塾が今日も始まりました。
この番組は20年間で1万人の起業家経営者を指導してきた坂本典彦先生があなたの経営に役立つヒントや最新の情報をお届けする番組です。
坂本典彦のラジオ経営塾、今日も最後までお楽しみください。今日も始まりました坂本典彦のラジオ経営塾。パーソナリティは私、中田民子と根葉智美がご一緒させていただきます。では坂本先生、根葉さん、今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、今日なんですが、早速ですね、素敵なゲストを迎えしております。マナビスタ株式会社、代表取締役でいらっしゃいます金子義久様、そして弥生様です。ご夫妻でですね、共同経営ということで、今、人材育成と、あと、企業の PR コンサルティングで、活躍されていらっしゃる経営者様になります。今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。
ではですね、今日はぜひね、よろしくお願いいたします。で、まあ、金子ご夫妻はですね、僕もいろいろ、お話もね、いろいろさせていただいたりとか、関わらせていただいたりとかもしてるんですけれども、今日は、まあ、お二人にですね、まあ、お話しいただきたいなと思うのが、経営とパートナーシップというところですね。まあ、これについてお話しいただきたいなと思ってます。で、経営者の方でですね、やっぱその夫婦関係で悩んでるとかっていうのは結構多いのかなっていうのを、僕もちょこちょこと聞くんですけれども、で、結構やっぱ経営者の方が、やっぱ家庭のね、中で、奥様との関係が良くないとか、家族の問題で揉めてるっていうと、これ結構、やっぱ仕事の方にも、やっぱりいろいろ影響出てくるなっていうのはあるんですよね。で、あとやっぱり会社はね、業績良くても、やっぱ、家庭内の環境が悪いと、やっぱり経営者自身の幸福感みたいなね、幸せ感みたいな感じられなかったりとかっていうのもあるんで、で、まあ今日はね、そういったところを二人でね、されてる、まあ金子さん、吉井さんの方は、まあね、人材育成でいろんなね、経営者の方見られてますし、まゆさんの方も、まあ、ご主人さんも支えてね、一緒に、まあ、会社今されてらっしゃるということでですね、まあ、お二人に、経営とパートナーシップというところでですね、まあ、大事な、まあ、三つのポイントをね、お話しいただきたいなと思っておりますんで、よろしくお願いいたします。じゃあ、まず、簡単にちょっと自己紹介の方をお願いできたらなと思うんですけども、よろしいでしょうか。
じゃあ、私から、改めまして、マナビスタ株式会社の金子義久です。私の方は主に人材育成分野のコンサルテーションをですね、提供させていただいております。まあ、企業内の人材育成、または経営者の方のコーチングですね、こういったことがメインの事業としてやっております。で、こちらの方は、まあ、妻でもあり、共同代表でもある、弥生もですね、もちろん、いろいろな形で、一緒に、やっております。登壇をですね、研修の登壇二人で、やるということもあります。非常にこう、珍しがられるんですけれども、はい、なんていうんですかね、こう、掛け合いのような感じで、研修進めていくということで、非常に、ユニークな研修だったって言われることがですね、多いので、ぜひ、もしよろしかったらですね、そういう機会があれば、来ていただけたら嬉しいなとは思いますね。はい。
はい。ありがとうございます。
はい。
じゃあ、弥生さんの方も面白かったら、
はい。はい。金子弥生と申します。どうぞよろしくお願いいたします。坂本さん、今日は、こんな機会をいただきまして、ありがとうございます。
いえいえ、
あと、中田さんと根葉さんも今日は、お世話になります。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。はい。はい、ではですね、はい。早速お二人にね、まあ、その経営とパートナーシップっていうところでね、やっぱ経営者の方で、その夫婦関係とかね、パートナーとの関係、まあ、悩んでたりとか、あと、まあ、よくね、社内の問題でですね、まあ、経営者がね、まあ、飲みに行って、ね、まあ、外でね、女の人と遊びすぎちゃったりとかね、まあ、愛人作っちゃったりみたいな、そういろんな、結構ね、あと社内で不倫になったりとか、まあ、いろんな多分ごたごたがね、今日あると思うんですけど、まあ、そういった、まあ、パートナーシップのね、その大事なポイントっていうのをね、今日、お話しいただきたいなと思うんですけれども、よろしいでしょうか。
はい。はい。
そうですね。まあ、今、坂本さんからもですね、お話ありましたけれども、まあ、やっぱりこの愛情の問題っていうのも、非常に大きく影響して、経営に影響してくると思うんですね。で、私も経営者の方の、コーチングをしていく中で、 まあそういった話がこう出てくることがあるんですよね。で、そうするとそれはこう社内の雰囲気にも影響してきますし、そうするとこう士気にも社員のですね、士気にもモチベーションにもですね影響してきたりですね、まあ様々な影響が出てくるっていうのは、旗から見てるとわかるんですけれども、ご本人はそのことをこう隠しているので影響がないと思っている方もいらっしゃるんですね。ところが実際にはこう様々にこう影響が出てるなと思います。で、私はそこでですね、パートナーシップがまあ影響してくるという話をして、そしてその本当の意味での真のね、パートナーシップを育んでいくっていうことを、その中でまあ強調させていただいてるんですね。先ほどその愛人とかですね、まあそういうちょっとこうかなり、なんて言うんでしょうかね。びっくりするようなこうお話かもしれませんけれども、ラジオを聞いてる方に、まあそういうことが実際にたくさんあるんですよね。
たくさんあるんですね、やっぱり。
そうなんです。ただ、そのことで、じゃあ、急に、こう、愛人と別れなさいとか、そういうところにお金を使ってはいけませんって、こう、抑えようとしても、これうまくいかないんですよね。ですので、方向性としては、まあ、パートナーとの関係が育まれてくると、おのずとそういった方向にですね、いわゆる間違った方向にっていうんでしょうかね、そっち側に意識が向かなくなっていく、ということになります。まあそうすると、奥様との関係が、まあ、非常に良くなってくるということになります。で、その結果として、社内の雰囲気も良くなり、まあ雰囲気だけではなくてですね、実際に経営者のインスピレーション、直感力とかですね、決断力とか、これが明らかに強くなってくるんですね。いわゆる、まあ、奥様がいて、まあ、それ以外に、女性の方がいてっていうことになりますと、やっぱりこう、気持ちの面でもブレブレになってることが多いんですね。で、どっかでそれをこう、隠そうというところにエネルギーを使っていたりするものが、まっすぐにですね、本来の、仕事とか、本来愛情を向けるべき人にこう、向かいますから、エネルギーのこうブレ、エネルギーとか決断力のブレがなくなるなっていうのをこう見ててですね、本当に、手に取るようにわかります。
うん、うん。そうだね。うん、はい。じゃあなんで夫婦なのっていうところなんですけれども、はい、一番こう身近な相手なので、ある意味ごまかしが効かない相手ですよね。そうすると本当の自分の状況が、まあ、そこに出やすい。わけなので、そこにある自分の状態というのが、本当はどの人の人間関係にも実は当てはまってくる。ある意味その一番身近なパートナーとの関係がどこまでうまくできているかが、その経営者の方の、例えば仕事仲間だったり、部下だったり、同僚だったり、お客様との関係にも全部影響がある。という意味合いでは、実は非常に恐ろしい事実が、真実がそこでこう見えてしまう場所でもあるかなという気がします。わかりやすい例だと、最近お笑いコンビって、二人でやってらっしゃるお笑いコンビさんが多いと思うんですけれども、昔だとこう、なんていうんですか、仲が悪い、すっごくやり合ってるっていうのもよくあられたと思うんですが、最近人気があるのってすごく仲が良さそうなコンビが人気があると思いませんか？
そうですね。結構そういう人ね、増えてきてますよね、今ね。
やっぱりその仲がいい状態って人の信頼を得ることができると思うので、やっぱ経営者っていろんな方に信頼されることが大事な職業だとすると、一番身近な人を大事にしてるかどうかって、実はその人にとって、こう、その人のこう性格とか人間性とか、生き方をこう伝えてしまう、すごく大事なポイントではないかなってちょっと思ったりしています。
はい。ありがとうございます。今なんかお話聞いてて僕もちょっと耳が痛いなと思いながら、はい。やっぱりね、奥さんへの態度ってなんかすごい大事だなって改めて今聞いてて思って、まあ、うちもね、まあ、妻に、まあ、仕事はね、手伝ってもらってるんですけれども、まあ、すごくね、よくやってくれてるんで、まあ、仲良くはしてるんですが、ただ、なんか人前だと僕は結構、うちの奥さんには結構厳しめに ちょっと当たっちゃうので、なんか、ね、なんか身内に甘いとダメかなと思って、身内には厳しくやっとこうと思うんですけど、なんか逆にそれが、ちょっと、全体の空気を悪くしてたりとかする場合があるなと思って。
ここで坂本さんが反省しなくても。
そう、うちの奥さんに結構厳しめに言うとね、なんかみんながなんか、はい、なんかミーティングとかでもちょっとね、なんか静かになっちゃうなっていうのはあるんで、なんかその辺はちょっと気をつけないなと、いけないなと思いながら。ね、でもやっぱおっしゃるように、でもやっぱその夫婦関係ってやっぱすごく大事ですよね。特に経営者ね、さっき、ヨシスさんが言ってくれたみたいに、やっぱりね、まっすぐエネルギー、事業にね、どんだけエネルギー注げるかですけど、やっぱそれがなんか、そういう家庭内の問題とかで、なんか別の方にエネルギー使ってると、やっぱりなかなかまっすぐ成長しないっていうのもありますし、やっぱその辺すごく大事だなって今ね、お話聞いても思いました。ぜひちょっと教えていただきたいのは、そのね、じゃあ、そのパートナーシップや、ね、うまく保っていくのの、その3つのポイントっていうのをね、ちょっと今日お話しいただけたらなと思うんですけれども、はい、ぜひその辺お話しいただけたらと思います。
はい。
はい。そうですね。まず、最初に実践した方がいい一つ目というのがですね、これが言葉にすると簡単なんですが、話を聞くということなんですね。どうしても、経営者の方ですね、主張の強い方が多いですから、聞く前に、こう、まあ、いろいろこう言ってしまうと、ことが多いようなんですよね。まあ、これは、奥様ですとかパートナーに対しても、そういう傾向が強いんじゃないかなと思います。で、もちろん私も偉そうに言ってますが、本当にこのことの大切さがわかるまでにはかなりですね、時間がかかりました。私は人材育成やっておりますので、そうしますと、例えば、まあ、管理職向けの研修などでもですね、この部下の話を聞くとか、上司の話を聞くとかですね、とにかく話を聞くっていうことの大切さは、自分が人に教えている内容でもあるんですね。
はい、
当然自分もそれを実践者でなければいけないと思いつつもですね、どうしてもやっぱりこう気持ちの面でですね、ついていけないというか、追いつかないというところがあって、まあ、気がつくと、まあ自分がずっと喋ってしまっているということが多かったんですよね。
はい。そうですよね。なかなかやっぱ話をね、聞くってやっぱね、難しいなと思うんですけど、この辺どう、中田さんどうでしょうかね、女性からの意見としては。いかがですか？
何よりですね、坂本先生がすごく今熱心に反省しながら聞かれてる様子がですね、はい、私も同じの思いましたけど、でも、あれですよね、吉田社長。話を聞くってなかなか、第三者の他人の話は、聞く技術を持ってちゃんと聞けるんだけど、夫婦って近すぎる分、しかも経営っていう土台が一緒だと、なかなかそこがやっぱり難しい。コツって何かありますか？
まあ、一つはですね、本当にその、聞くことの重要性をどれだけ、身をもって分かっているかっていうことが、まず前提にはあると思うんですね。で、その上で、まず、自分が黙るということなんですけれども。
なるほど。
私自身は、実は、2回目のですね、結婚なんですね。で、1回目の時には、本当に話が聞けなかったと、となりまして、まあ、自分が、相手よりも、多くを知っていて、正しい、ことを言っているというふうに思っておりましたので、
うん、
まあ、相手の話がこう全く聞けなかったんだなと思います。ある時ですね、本当に離婚した時には、それがこう長く続きまして、自分にとってはうまくいってると思ってたんですね。私がこう正しい方向に導いているんだとこう思っておりましたが、うん、本当に、忘れもしないですね、クリスマスのある日なんですけれども。
はい。
私がその時には人生で、最も大きなこう商談をまとめ上げですね、
うん、
本当にこう喜んで家に帰ったらですね、妻がいなかったと、前の妻ですね、という本当にドラマのような離婚劇がこうありまして、それまで自分がこう人の話を聞いていないっていうことがあんまり自覚がなかったんですね。
うん、
で、それで初めて、まあ、その離婚という流れに至った時に、いろいろ話し合う中で、あ、本当に自分は相手の気持ちを受け止めたり、話を聞いたりっていうことがなかったんだなと。
うん、
それで、まあ、結果としては、一番こう、その時の大切な人をこう失ってしまうっていう体験があって、
うん、
まあ、それでまず聞くこと大事だというのがありました。 ところが実際にはですね、再婚してもですね、そういうことの大事さが分かっていても、やっぱり聞けないということが多かったんですね。ただその時に、一つだけこう決めていたのが、何があっても、まあ、この、乗り越えて、二人の、なんて言うんでしょうか、ビジョンを実現していくと。自分と同じようにこう相手を大切にするぞっていうことはこう決めていたんですよね。ですからこれがあるかないかで、分かれ道になるんじゃないかなと思います。
うんうん、そうだね、うん。そういう意味では、パートナーシップの最初が、ちゃんと話を聞くということだとすると、二つ目が二人で、こう、共通のビジョンがあるとか、それがないと、私たちはそのパートナーシップというものに至っていこうっていう、そこだけは二人ともブレてなかったので、すごい喧嘩が、まあ、かなり喧嘩が激しい夫婦だったんですけれども、それをこう乗り越えられたのは、その先に二人で到達したい場所があるね。今、あくまでもまだこれは途中段階なんだっていうふうに思っていたので、そこで諦めなかったっていうところがあると思います。
うんね、そこに、まあ、そこにもつながってくるんですけど、もうそれがあったからこそ、なんていうんですか。まあ、聞けない時があっても、そこにこう、一喜一憂というか、まあ、聞けなかったなと言って自分を責めたりですね、せずに、また、こう、次、チャレンジするっていうんでしょうか。次こそは、相手の話をしっかり聞くぞって、気持ちに何度も立ち返れたということがありますので、まあ、こういうことが、こう、スムーズにできてしまう人もいるかと思うんですが、特に、こう、経営者の方って主張が強い方が多いので、なかなか難しいと思いますが、諦めずに、もう何度も何度もですね、こうチャレンジをすると。で、その時にこう聞けてない自分を責めたりせずに、自分自身も許して、そしてまた、聞くっていう、こう決意を固めてですね、何度かチャレンジしていくうちに、人ってやはり成長するんだなと思うんですけれども、こう聞けるようにこうなってくると。特にこう、聞けない時っていうのはこう自分と、自分が分かってもらえてない、聞けなくなってしまうので、自分自身はちゃんと分かってもらえるんだっていうですね、その安心感とか、自分の言いたいことだってちゃんと伝えることもできるっていうですね、そういう安心感があると、まず聞くってことがこうできるようになるんですよね。
うん、すごい。ね、今すごいね、いいお話だなと思って。やっぱりその、じゃあ喧嘩してる時っていうのは、やっぱその相手が何、どういうことをやりたいとか、どういう未来を描いてるみたいな、そういうのってあんまりじゃあ全然分かってない状態だったみたいな感じなんですかね。
そうですね。なんか難しい質問なんですけど、ね、実は普段から、やはり、なんていうか、共通のビジョンは大事だということで、こうちゃんと紙に書いて、で、もう、壁に貼ったり、お互いが貼ったりこうしていたんですよね。
はい。
これがもう本当にお恥ずかしい話なんですけれども、はい、そういうところは、喧嘩になってしまうとですね、まあ、主に私の方がやってしまうんです。まあ、100% 私の方がやっていたんですけれども、はい、そうするとですね、もう、イライラしてきて、はい、もうお互いせっかく作った共通のビジョンの紙をですね、はい、私がベリッと剥がしてぐるぐる丸めてポイッてしちゃったんですよ。
そういうことやってた。想像つかないですね。
それはかなりやばいんじゃないですか。大丈夫だったんですか。
かなりやばいと思います。で、その後反省して、作者になった紙を一生懸命こう、伸ばして、なるべく綺麗にしてですね、もう一回貼っとくとかですね、そういうことをしてたんですけど、それでもう一度作り直したりとかですね、本当にこう、そういう何度も危機を乗り越えながら、
はい、
まあ、お互いに本当にこう、ビジョンをいつも作り続けたっていう感じで、これも一度作って終わりっていうことではなくて、プロセスが大切なのかなっていうふうに、一緒になってこう考えて、それをこう掲げていくっていう、そのプロセスが何度も何度も繰り返される中で、深まっていって、本当にお互いにとってのビジョンだなって思えるようなものがこう出来上がっていったなと思うんですね。で、それに支えられて、まあ、日々の中ではこう、相手の話がこう聞けるようになってくるっていう感じでしたね。
すごい。でも、いや、そこ、大事ですよね。いや、今の話聞いて、やっぱ、弥生さんが素晴らしいのかなと思いながら。
結構、あるのが、はい、さっきの、ポイント、二つ目までだったね。
はい。
はい。三つ目が何かというと、多分、 なんだろうな。結局、喧嘩してた時何が起こってたかっていうと、うん、私と義久は競争してたんです。
はいはい。
どっちが正しいかの競争があるから、
はいはい。
そうするとビジョンがあっても、自分の方が正しいことを何よりも取りに行くわけですよ。
はいはいはい。
これは多分、実は義久がやってるのもそうだし、
はい。
義久がやってるってことは私もやってるってことで、
ああ、はい。
そこが、ぱっと見、義久が悪い人。
はい、
私はいい人みたいに見えるけど、実は同じレベルで、
マ
ックスはどこまで行っても同レベル。
はいはいはい。
どっちかだけがすごくいい人で、どっちかだけが悪い人は多分なく、
うん、
そんなに私は正しい、あいつは間違ってるって言ってる、いやいや同じだよっていうところに、まず気づきを持つということと、
はい、
その、自分が正しいという場所から、まあ、去るという、卒業するということが、すごく大事で、
うん、
こう、まあ、一人ぼっちで生きていけないし、
経
営者で一人で成功する方って多分いらっしゃらない。
うん、
必ず誰かと一緒にやっていく、まあ、別に夫婦じゃなくても、誰かと必ず一緒に経営すると思うんですけれども、その時に俺は正しいと言った瞬間、周りが間違ってるになりがちなので、
うんうんうん、
俺もあなたも正しいという、つまり今までのやり方をある意味捨てて、
うん、
で、この人と一緒に新しいやり方を作ることにコミットしない限り、
うん、
喧嘩が続くっていうことを身をもって実感しました。
ああ、すごい。うん、いや、それめちゃくちゃ大事ですよね。
はい、
でも、なかなか大事なんですけど、なんかすごく難しいなと思って、
うんうん、
ね、やっぱみんなどうしてもね、最初は自分のやり方が正しいと思いますしね、特にね、夫婦でなるとね、まあ、仕事だけじゃなくてね、家庭の部分でもね、なんかやっぱり、いろいろ私のね、うん、なんか、例えばゴミの捨て方は私の方が正しいとかっていろいろね、なったりとか
しますそうなんです。ね、大変なバトルです。
そうですよね。
本当に。大体、それがきっかけに喧嘩が起きて、後で冷静に考えると、なんで喧嘩を始めたのかすらもう忘れてしまっている。最後はもう、もともとのきっかけは何でもよくても、とにかく勝つことだけが、相手を負かすことだけがこう目的になってしまうっていうですね。
はいはいはい、
でその愚かなことをこう何度も何度もこう繰り返していったんですよね。
はいはいはい、
お互いにある時には、本当にこう話を、私がですね、相手も話を本当に聞いてほしいんだなって、こう、しみじみ感じたことがありまして、それも何度もこう話し合いを重ねたりした結果なんですけれども、それからこう話を聞けるようになって、その時をきっかけにですね、お互いに話が聞けるようになったなと思える瞬間があったんです。
うん、
でその効果たるや絶大なもので、これまで、まあ、結婚してから何年かかってもまとまらなかったような話が、お互いに話を聞き合うっていうことができるようになると、15分ぐらいでまとまるようになったんです。うん、これまでずっと平行線で何年間も折り合わなかった話が、
はい、
まあ、たった15分で解決するっていうのは、本当にこの話を聞くっていうのは、こういう言い方も変かもしれませんけれど、本当にこう人生のその時間をですね、貴重な時間を本当に大切にすることなんだなって、こう、みじみ感じたんです。そこに、それをこう喧嘩というですね、無益なことに費やしてしまうのか、お互いに生産的な会話をするのかっていうですね、本当にこう、まあ、経営ですから生産性っていう話に置き換えると、全く違うレベルの生産性を実現できるっていうのを感じたんですよね。
いやー、それすごいですよね。なんかそんだけね、なんかずっと長くね、いざこざがあったものがね、たった15分で解決するっていうのは、いや、すごく大きいなと思って、どうですか、ネハさんね、いろいろ今までの話聞いてて、いかがですか？
いや、めちゃめちゃ勉強になったなって思うと、やっぱなんか、いろいろ話聞いてると、自分の中にもそういう概念とか思い込みって、すごいあるから、それをまず外すっていうのが、何より大事なのかなっていうふうに聞いていて感じました。
ねえ、すごい。やっぱりその夫婦関係で、どうしてもやっぱりね、やっぱ自分の我を通すみたいなんていうのが出てきますけど、ね、やっぱそこをね、なんか一歩引いて相手のね、どういうね、思いを持ってるのかとかね、まあどういう未来作りたいのかみたいなところをね、なんかしっかり、本当ね、何度も言われてますけど、やっぱその聞いてあげて、で、その上でやっぱ新しいものを作っていくって、いやー、これ本当に大事だなってね、なんかお二人の話聞いててすごく思うなというところですね。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。で、最高の夫婦のミーティングが最高の経営者会議になってるっていうことで、うん、 今日本当にいろいろ教えていただきましたけれども、本当お時間あっという間でですね、次回もまた引き続きお迎えしたいと思います。改めて坂本先生、根葉さん、そして金子義秀さん、弥生さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組では、企業や経営についてのご質問を募集しております。
こんなことで悩んでいます。こんな場合はどうしたらいいの？などなどご質問がありましたら、ぜひ番組宛に送ってくださいね。
はい、質問の宛先は立新財団のホームページよりお問い合わせの欄からご質問ください。その時にはラジオ経営塾についてとお書きください。
またツイッターでも質問を受け付けております。ハッシュタグラジオ経営塾をつけて投稿してくださいね。この番組は沖縄の起業家や経営者のビジネスの成功に役立つ内容をご紹介しております。
また来週日曜日9時30分よりラジオ経営塾でお会いしましょう。皆様楽しい日曜日をお過ごしください。